こんにちは。クリニックは CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話ししましょうか。
今日はもう一つコロナに対するウイルス薬が使えるようになったと聞いて参りました。
そうですね、他の動画でも、解説したことがあるんですけれども、とりあえず、世界でいち早く、比較的軽症な飲み薬として、軽症な患者さんに使えるお薬としてモルヌピラビル、商品名でいうとラゲブリオという薬が、まずありまして、でこれがね、その重症化を抑制するパーセンテージが30% から 50% ぐらいということで、最初ね、治験段階では 50% ぐらいあると思ったのは、ちょっと低くて 30% ぐらいかっていう感じで、微妙っていうふうにはなったんですけど、一応有効性があるということで一応それは出回ってるんですが、もう一個ですね、パキロビット、商品名パキロビットというお薬で、一般名称、化合物名称でいうとニルマトレルビル、それから、リトナビルっていう、これ合剤になってるんですよ。2つの、成分を合わせて1個の薬にしてるんですけど、こういったものがね、出ました。2番目の薬として、でこれね、重症化予防率非常に高いんですね。ラゲブリオ、モルヌピラビルがですね、大体30から 50% っていうところだったんですけど、このパキロビットはですね、なんと 88% の重症化予防率ということで、大体効くかなっていう感じなんですね。というわけで、非常に効果が高いということで、まだね、流通が多いとは言えないんですけれども、とりあえずコロナにかかって、すぐね、この治せるというか、重症化をここまで予防できる薬が選択肢として出てきたっていうのはありがたいことかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。なかなかすごそうな薬ですけど、具体的にどんな薬なんですか？
そうですね、これはね、メインプロテアーゼっていうですね、このウイルスがやっぱこう増えていく過程でですね、働く酵素があるんですけど、こいつをね、阻害する、薬なんですよね。ウイルスが、コロナウイルスが細胞に取り付いて入りますね。で遺伝子を中にこう注入します。で遺伝子を中に注入して、そこから、RNA とか、そういう核酸のね、変化を経て、最終的にこうタンパク質ができますね。でこのタンパク質ができるときに、最初からね、この出来上がったタンパク質としてポンってできるわけじゃないんですよ。まず一番最初ですね、この未成熟なタンパク質っていう状態でできるんですね。だいたい肉として出来上がったんだけども、まだこれからちょっといろいろ折りたたんだりとかカットしたりとかしないといけないなっていう状態で出てくるんですよね。でここでこのメインプロテアーゼ、3CL プロテアーゼっていうふうにも言ったりもするんですけど、この酵素が働いてきて、でこいつがパンパンパンって適切にこのね、未成熟なタンパク質、お肉をですね、カットして、でこれがウィーンってこう形とか変わってこう組み合わさったりして、最終的にこのウイルスの形になるというふうになるので、この未成熟なタンパク質から成熟した、本当に部品として使えるですね、正しいタンパク質にする、ここの酵素として働くのが、このプロテアーゼなんですね。でこいつを阻害してしまうお薬ということなんですよね。ですから、ウイルスからすると、よし、ここからタンパク作って、ね、成熟なタンパク質になって次のウイルスの形作って増えていくぞっていうところのプロセスをカットしてくれる。でこのプロセスっていうのは本当にそのウイルス特異的、人間の体にはないちょっと特殊な仕組み、そして酵素なので、この部分を阻害してあげれば効きますよねということで開発されたお薬、これがこの、合剤になっているというふうに言いましたけど、このニルマトレルビルというものが阻害するポイントということになるんですね。で合剤になっていて、このリトナビルというもう一個の成分があるんですけど、こいつもね、こいつで本当は抗ウイルス薬の一個なんですよ。 HIV、エイズのウイルスに対するものとして開発されたものなんですけど、このね、リトナビルっていうのは実はね、その抗ウイルス作用を期待して合剤にしてるわけじゃないんですね。ここはちょっと面白いところで、エイズウイルスとかに対してはね、一定の抗ウイルス作用があるんですけど、コロナウイルスっていうのは全然仕組みが違うので、これ単独ではそんなにこの直接の抗ウイルス作用っていうのはないんですね。でこのリトナビルっていうのは、じゃあなんで入れてるかっていうとですね、こいつを入れることによって、このニルマトレルビルですね、本命のやつ、こいつがその人間の体の、主に特に肝臓ですね、によって壊されてしまうのを、防ぐ、気を引く役割というのをするんですね。薬っていうのはやっぱり人間にとってはある種の異物で、人間の体っていうのは体の外から入れたものっていうのはもう必ず代謝という形でこう分解する、それによってね、死にさえしなければ、その毒物とかね、日頃から取ってる食べ物の中にも栄養だけじゃなくて、ちょっとね、毒っぽいのとか含まれてるわけですよ。こういったものを無毒化して壊していく、分解する作用っていうのがあるわけなんですよね。でそこにはやっぱその肝臓とか まあ、体のね工場というふうに言われている肝臓の中で働いている酵素というのがやっぱりあって、こいつが一生懸命ね無毒化してくれるわけなんですよ。でこのね、まあ、CYP、CYP って書いてね、これにもいろんな種類があるんですけども、 CYP3A という、まあ、これもかなりメジャーな、ね、酵素なんですけど、この酵素がこういう、ね、薬物を結構ね壊しちゃうんですよ。だから薬として効いてほしい、これは残っててほしいんだけど、もうなんや異物やんけみたいな感じで、無毒化するぞって言って肝臓が一生懸命片っ端から壊していっちゃうんですよね。そうすると薬として効いてほしい前に壊されていっちゃうので困ったなっていうところなんですけど、このリトナビルっていうのはこのニルマトレルビルを壊そうとするこの CYP3A という人間の体のね肝臓の酵素を阻害してくれるんですよ。まあ、ある種あいつを倒す前に俺を倒してから行けみたいな感じで立ちはだかってくるんですよ。そうするとその肝臓の方はもうまずお前かみたいな感じでこのリトナビルの方に一生懸命この分解の力を注ぐんですよね。そうするとこのニルマトレルビルの方が助かってですね、あいつがなんか今のうちに行けって言ってくれてる間に抗ウイルス作用っていうのを発揮されてくれるということで、このニルマトレルビルが代謝されてしまうのを、まあ、ゆっくり遅らせてくれることによって、この薬物動態ですね、もう普通に単独で入れたらあっという間に壊されちゃうものを、先延ばしにしてくれるという効果があるということで、この2種類の合剤になってくるんですね。
ありがとうございます。なかなかすごいいい仕組みだなって思うんですけれども、こういう有効率が高い薬であればぜひ使いたいんですけれども、これって使えるんですか？
はい、そうですね、理論上はね使えることになります。ただねこれちょっとね実は全国的にあんまり人気がないというか、あんまりね実績としては出てないっていうことがニュースとかで出てたりしますね。普通に考えたらモルヌピラビルよりですね性能も高い、わけなので、結構使いたいなと思うと思うんですけれど、結構ねハードルが高いんですよ。まずですね、まあ、やっぱり結構性能としては優れてるので、まずね国が定めたこういうその薬を処方していいですよっていう医療機関がね結構ね狭められたんですよ。そこら辺のね診療所とかで勝手に処方して OK っていうふうにあんまりならなくて、ちょっとやっぱ24時間体制になってますかとか、あとは有償ベッドですね、入院患者さんとかを受け入れてますかみたいなところで出すことを認めますみたいな感じで最初スタートしたんですよ。だからそこら辺の普通のクリニックとかだと最初は出せなかったんですよね。そこ若干緩和されて院外処方という形だったら普通の診療所でも出していいですよというふうになったんですけど、まあその薬局もねこれを取り扱っているところってそんなにいっぱいあるわけじゃないので、患者さんとしてはその医療機関が、じゃあモルヌピラこのねパキロビットを出しましょうっていうふうに院外処方箋を切ってくれたとしてもですね、あとはその自分でそのパキロビットを出してくれるちょっと薬局のところに行ってねそれを、もらわないといけないので、その院内でポンともらえるとか、そんなね都合よくそのクリニックの目の前の、薬局がね扱ってるとは限らないので、ちょっと離れたところの薬局でね探していかなきゃいけないとか、まあ、結構面倒なことがあったりするので、まあちょっとねそこの部分でハードルが高くて流通がね少し伸びてないっていうのが1点。あとはですね薬としても、まあ、ちゃんと使えば性能すごくいいんですけど、結構ね面倒なポイントがいっぱいあるんですよ。さっきも言ったようにそもそもその肝臓の酵素をちょっとこうわざと阻害して薬としての薬物動態を改善しようっていうデザインになってるじゃないですか。これ言い方変えると他の薬に関しても同じように代謝に影響を与えちゃうんですよ。そうするとね普段から薬何も飲んでない人だったらいいんですけど、例えば心臓の病気がある人で血液をこうサラサラにするお薬だったりとか、あとはコレステロールの薬だったりとか、あとは一部の血圧を下げる薬だったりとか、あとは不整脈のお薬とかね、こういったものを日頃から飲んでる人ってこの薬を飲むことによってこっちの音がガーンって上がっちゃったりとかガーンって下がっちゃったりして全然効かなくなっちゃう、ないしは効きすぎちゃうってことで具合が悪くなるっていうパターンがあるんですよ。でこの併用注意薬、それから併用禁忌薬っていうのはモルヌピラビルの方はほとんどあんまりなかったんですけど、パキロビットもすっごいいっぱいあるんですよ。だから患者さんがなんかいろいろね薬とかを飲んでいる、でしかもこういう薬を使うべき重症化リスク高い人っていうのはなんか持病があるからそういう薬飲んでることが多いわけですよ。だからこの薬飲んでますって言ったらそのリストと照合して、いや飲んでないよなってことをピーってこう確認して大丈夫だから使いましょう、ないしは引っかかってるものがあるんだったら一時的にちょっとこの薬じゃ休んで他の薬に例えば切り替えてこの薬を使いましょうとか、結構めんどくさいことをしないといけなくなっちゃうんですよね。でこれがコロナがですねデルタ波ぐらいの デルタ株の時みたいにすごい重症化しやすい状況だったら何としてでも救わなきゃってことで医者もね頑張って照合して出したと思うんですけど、まあ、結構このオミクロン株というかね第7波時点だと、まあ、結構重症化率が低くなってるじゃないですか。もともとの重症化率がかなり低いってなると、まあ、そういうめんどくさいことをする価値もあんまりないかなみたいな、まあ、別にそこから 30% でも 50% でも減らしてくれるのであれば、まあ、割とね、手順が簡単なラゲブリオでモルヌピラビルでいいかなっていうふうに、まあ、その医者が判断するっていうね実情もやっぱりあるんですよね。だからやっぱりその処方のハードルが低い、それからその薬としての使いやすさもちょっとね面倒な煩雑な面が結構あるっていうところで、これぐらいだったらまあラゲブリオで良いかっていう例がやっぱりかなり多いですね今の状況だと。なので全国的にこのパキロビットのね処方がぐんぐん伸びてるっていうところはちょっとねないっていうところがありますが、まあ技としてはあるということは知っておいてもいいかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。実際となるとどんな人が使用対象になるんですか？
そうですね、この辺整理しておくこと必要があります。なんかその、パキロビットが性能いいけどなんかいまいちねハードルが高いからって出せないっていうのはなんかそれはそっちの都合でしょみたいな話もあると思うので、まあ、実際どんなところでこうカットをするといいのかなっていうところをね、まあ、整理するとまずねラゲブリオモルヌピラビルの方はですねそもそも18歳以上でしか治験がされていないので18歳以上にしか使えないんですよ。でこのパキロビットっていうのはその治験年齢がもうちょっと低いところからスタートして12歳以上だったら一応使えるってことになってるので理論上12歳から17歳の子のさらに重症化リスクがある人ですね。ピンピンしてる青少年は全然そもそも重症化率高くないので薬を使う対象にならないんですけど、例えばがんの、ね、治療中、小児がんというかね若くしてがんの治療中であるとか、なんか生まれつき心臓の先天的な病気があるとか、まあ、ちっちゃいねまだ若いんだけどもそういう持病があって重症化率が高い人っていうのはそもそもラゲブリオは使えないのでこちらのパキロビットをね使うべきということになりますね。あとは成人の患者さんでもねやっぱりまあ、軽症の範疇なんだけれどもね本当に重症だったら入院してレムデシビルとかねそういう点滴の治療になりますから軽症の範疇なんだけどやっぱりなんていうか具合が悪そうとかね、あとはそのベースのやっぱりその疾患やっぱり今高齢者って例えば一口に言っても、まあ、結構元気な高齢者からちょっと本当にもうちょっと風吹いてポンって押されただけで倒れちゃうそうだなっていうぐらい息のね良くない高齢者ってやっぱりいらっしゃるじゃないですか。やっぱそこでちょっとその息が良くないというかこれ本当にちゃんとコロナ真面目にね倒しとかないと危ないかもなっていう人はやっぱり有効化率が高いパキロビットの方がいいのかなっていうふうに思いますね。でやっぱりまあ一応ね重症化リスクあることはあると、なんか高血圧と糖尿病が一応ありますと、まあ、確かに重症化率はね重症化リスクは持ってるけれども、まあ、糖尿病のコントロールもすごくいいし血圧の薬もしっかり飲んでいい値で保たれてるしもう日頃からねもう薬飲んでるだけですっていう感じで、まあ、割と元気かなっていう人だったら、まあ、すごい煩雑な手続きをしてまでパキロビットまでやらなくても、まあ、普通にね 30% から 50% でもリスク下げればもともとの重症化率がね高くないわけですからそれで、ね、健常人レベルまで重症化率が下げられるんだったら十分でしょっていうところでじゃああなたはラゲブリオモルヌピラビルでいいでしょうっていうふうに判断する、まあ、そんな感じで振り分けるのがいいかなっていうふうに思いますね。まあ、最後にねちょっと付け加えておきたいのがこの辺の薬っていうのは流通量が少ない分ですね非常に薬価も高いんですよ。公費負担なので患者さんの負担としては0円なんですけど、少なくともこの2022年8月の段階では例えばラゲブリオモルヌピラビルって9万円とかかかってるんですね。たまに患者さんがね同意ももらってせっかく処方してるのになんか飲む気がうせちゃったんで飲むのやめましたみたいな人がいたりするんですけど、なんかね飲み始めてなんか気分が悪くなったからやめるとかだったらいいんですけどね、やっぱやる気なくなったんで飲むのやめましたみたいな人がいるんですけど、それもすごい税金がね本当に金どぶになっちゃってるので、あんまり具合が悪くなくって飲む気がないんだったら最初から受け取らないっていう風にしていただければと思いますね。まあその医療サイドとしてはあなたは一応飲む要件を満たしてて、あるんだけども、まあ結構元気そうだしっていうことで、あんまりねそういうなんか新しい薬とか怖いからっていうんだったらそういうふうに伝えていただければ別に出さないという選択肢も全然ありなんでね、まあ、ぜひ大切にねお金を使っていただければというふうに思いますね。